リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて6月10日土曜日および6月18日日曜日午前9時30分から12時30分午前の説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。またセブンイレブンジャパン京都地区事務所では6月16日金曜日午後1時30分から4時30分午後の説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階阪急京都線烏丸駅地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟はご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは京都精華大学人文学部特任講師でフリーランス勉強家の金松義弘さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
フリーランス勉強家、この肩書きにちょっとこうものすごく興味を惹かれたんですけれども、まずそこからちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。勉強家って名乗ること自体がややこしいですし、さらにフリーランスでねつくのでどういうことだっていうよく言われるんですけれども僕の今の立場は京都精華大学の人文学にお世話になっているんですが、授業を担当するのが週3日なので、週2日は自分のフリーの仕事をしているということで、昨年もっと前か、NPO 法人の専任スタッフをしていたんですけども、そこを独立して、フリーの身になっているので、じゃあ自分はどんな肩書きで名乗っていこうかなと探していた時に、勉強家っていいなと思って、フリーランスの勉強家を言ってみました。
はい、京都精華大学の方ではなんかどういうことを、今度はご自身が勉強するんじゃなくて勉強してもらうというか、
してもらう、
教える側ですけど、
勉強家って、自分が勉強するってもちろんあるんですけども、その勉強する楽しみをこういろんな人に感じてもらいたいなっていうので、やっぱり大学の先生とはすごくこう地続きでつながってるというか、僕自身が勉強を楽しみたいし、勉強がもし嫌いだっていう、高校生の 70% は勉強が嫌いみたいなデータがあるらしいんですけども、そういうでも勉強の本当は楽しいはずなんですよね、その部分をこうイメージを変えていろんな人たちに勉強するとか学びを楽しんでほしい、そういうことで今大学で教えているのも、こういう勉強の仕方があるよと、イメージを変えていくというか、勉強って強いて努めるって書きますよね。でそれを強いられるのは嫌だなと思うんですよ。でそれが多分今まで その小学校中学校高校とかのこれやっときなさいとか宿題ですみたいな、でそれでもうやってこないとダメみたいな、そういう勉強が今までの普通だとすれば、僕が伝えたい勉強っていうのは自ら強いて努める、強いて努めること自体は挑戦なのですごくいいと思うんですけど、それを自分で自分に無茶振りをする、自分は本当はこういうことをやってみたいんだとか、本当はこういうふうになりたいんだとか、そういう誰もが願いとか思いってあると思うんですけど、いきなりそうはなれないわけですよね。でそこに向かうための勉強を始める、スタディを始めてみる、そういうきっかけを作る仕事が勉強かなと思っているんです。
その 何かをつかむという時に、自分の気持ちを、まあ、深めていかないと、掘り起こしていかないと見つからないってこともあるし、でもなんかこう、360度こう見回してるうちに目が回るじゃないけど、どっちに行ったらいいか分かんないっていう場合もあるし、その勉強の方法というか、それはどうなんでしょうか。そうです
ね、どう見つけるかっていう、ね、ところで、でもそのスタディっていう語源が、まあ、勉強の、ね、英語のスタディってありますけど、ええ、面白くてですね、スチューディアムっていうラテン語で、はい、意味が情熱だと。
そうなんですか。
情熱を持って、だからスチューデントって言った時には、はい、学生ですけど、はい、要は情熱を持った人が全てスチューデントなんですよね。で、まあ、その何に情熱を傾けるのかっていうのが、まあ、勉強のテーマだとすれば、それに向けてこう何か取り組めたら幸せかなと思うんですけど、まあ、もちろんそう、ね、情熱を持ってなんて見つかりませんって方もいるので、まあ、僕自身はその勉強を始めたいんだけれども何していいのかわからない人向けには、例えばじゃあ死ぬまでに行ってみたい場所をとりあえず開けてもらって、それについてじゃあ今日は調べてみませんかとか、うん、あるいはじゃあ人生の最後に食べてみたいもの、例えば寿司とか、うん、あ、じゃあ寿司だったら寿司のことちょっと調べてみないとか、あるいはいつか親にしてあげたいこと、例えばじゃあこういうところに旅行行きたいよね、じゃあそれを今から調べてみたらどうですかとか、うん、意外とそのこちらがいい問いを、まあ、お渡しすれば、それをきっかけに何かこう好奇心でこう動き出すような気がしていて、うん、でそれをそのすぐ調べたからって寿司を自分で握るとかまでいかないかもしれないですけど、うん、こうイメージしていただきたい囲碁の碁盤みたいなところで、じゃあ今日はこれを調べたからここに石を置いておこうと、うん、で次はあっちの方のに石を置いておこうみたいに、まあ、布石を置いておくと、うん、例えば2年ぐらい前に調べた寿司のことと最近ちょっと興味を持った何かのことがつながって、あ、ここもう少し調べてみたいかなって見えるかもしれないですよね。だからいきなりその情熱を持ったテーマと、まあ、出会うっていうのは難しいかもしれないけど、何か一つ一つ布石を置いていく、そういうきっかけを、まあ、勉強家として場を作りたいなと思って、例えばスタディーホールっていう活動をしています。
なるほど、だいぶこう分かりかけてきました。
で 謎だらけですからね。
もう少しね、お聞きしないとまだまだ分からない部分があるんですけども、ここでちょっと一曲挟んで、さらに伺いたいなと。今出てきましたスタディーホール、そのことを、ね、もう少し、ね、伺いたいなと思います。ではミュージックブレイク、ゲストセレクトでご紹介いただいていいですか。
じゃあ、僕のリクエストは岡崎体育さんでスペースナーズです。
今ねお聞きいただいた岡崎体育、これ曲ちょっともう少しご紹介したいという話でした、
ね、そうですね、岡崎体育さんは京都の宇治出身で同志社大学を、まあ、出身なんですけど、そのスペツナズっていう曲は、まあ、もちろん、ね、歌詞がそのまま言ってるわけじゃないので、ネット上で見ると実はこれはウクライナ内戦のことを語ってるんじゃないかということで、まあ、岡崎体育さんといえばコミック的な面白い楽曲で知られてますけど、こういうちょっと社会派なこともすごくポップに伝えられるということで、しかも PV がずっと傘をさしている雨の感じだったんで、うん、梅雨入りのこんな時期にはいいかなと思って選曲させてもらいました。
はい、ありがとうございました。では前半の続きでお話を伺いたいんですけれども、フリーランス勉強家、これがなかなかこうね面白いキーワードというか大事なキーワードだなというのが分かってきたところで、その、学びについての場を、ね、作ってらっしゃる、そこをもう少し教えていただいていいですか。
はい、僕が、まあ、活動の名前、プロジェクトの名前がスタディーホールということで、普通スタディールーム、うん、まあ、部屋で学ぶスタディールームってあると思うんですけど、それは一人でやるものだとすれば、スタディーホールっていうのはみんなで学ぶのイメージかなと思ってまして、もともと英語圏で自習室とか自習空間とか、先生が休校だよっていう時に黒板にスタディーホールって書くと、その時間は休みになるっていうか、まあ、自習になる、まあ、そういうことを意味する言葉なので、まあ、一般用語なんですけども、まあ、それすごく時間と空間両方意味するって面白いなと思って、じゃあみんながそれぞれ自分のスタディーホールをデザインするとか、まあ、作っていくとか、そういうのをサポートできないかなと思って始めています。でさっき言ったのは、その自分が何を勉強していいのかわからないっていう方には、そういう場を作ると、こういうきっかけで問いをお渡しして考えてもらう、あるいはもうテーマが決まっていてけど続かないんですよね、モチベーションがみたいな方もいらっしゃると思うんですね。そういう方はきっと、まあ、一つの仮説としては勉強仲間がいないんじゃないかなと思っていて、でその一人でスタディールームにこもってるとなかなかね フィードバックというか誰かからコメントもらえると元気が出たり、次に進もうって見えてくると思うので、うん、そういう集まる場を作りたいなと思っているんですね。まあ、僕がこう尊敬する人たち、皆形熊楠さんとか、そういう人たちに共通するのは、皆さん実は独学だったっていうことがあって、独学者っていいな。で、僕もウェブデザイナー出身ですけど、ウェブデザイン独学なんですよ。
あ、そうなんですか。
だからね、なんかね、もちろん学校で学ぶのも素晴らしいことなんですけど、独学は独学ならではの、まあ、負けないぞみたいなとか、亜流のちょっとした幅の広さとか、なんかすごくその独学者を僕は愛していて、でも独学ってどうしても孤独だし、こう独善的になりかねない。そうした時にでも、その皆形熊楠さんたちは、まあ、100年前の明治のすごい人なんですけど、いろんな人たちを師匠だと思ってやっていたと。だから自分の意見が合ってるかなって一人の師匠に聞くんじゃなくて、いろんな人たちに聞いていた。そうすると、あ、そんな視点はなかったんだってね、自分のこう発見もこう深掘りしていくみたいな、一人の師匠を持つんじゃなくて、たくさんの師匠を持つ、そんな独学者が増えていけばいいなと思って、独学者を高独学者、コーワーキングスペースのコーなんですけど、そうすると孤独やみたいに言われるんですけどまあまあまあ、でもその独学者が高独学できるような、まあ、そういう場を作っていきたいというのが、そのスタディホールのポイントです。
実はね、金松先生のやってらっしゃるところに私伺ったことがあって、
ワコールでのイベントです。ありがとうございました。
は
い、
あれが独特で、もうすごく衝撃的だったんですけれども、その時の先生がね、音楽家だったんで、音をこうね聞くという、それを意識しながらこうやってみたことが、自分の中のこういろんな発見につながったなと思うんですけども。
よかったです、
たった1回だけしかね伺いできなかったんで、またこれからも行きたいなと思ってるんですけどもいろいろご予定は。
そうですね、来ていただいた時は音楽家に学ぶ勉強法ということで、まあ、プロの作曲家たちがどういうふうに、例えば病院の BGM を、ね、手掛けられている時にどんな音楽がふさわしいのか、そういうのを発見するためにフィールドワークを大切にしているということで、みんなでこうその音に、まあ、耳を傾ける、そういうワークをみんなで体験していただきましたけども、そのあるいは 何らかの専門家がどういう学び方をしているのかって、本人にとっても実はなんていうかな、当たり前このことすぎて、工夫とかしてるかなみたいなこと皆さんおっしゃるわけですけど僕からしてみたらもう工夫だらけなんですよね。そういうものを本人が暗黙地に持っている、よく、まあ、分かんないなって言ってるものを僕は客観的に引き出して、それを伝え、みんなで共有できるようなものにする、そんな活動を今ワコールさんと一緒に学び方のレシピということで連続講座をやらせてもらっていて、で先月はですね、社会起業家の川口香奈さんという、大阪でホームレスの方をサポートするシェアサイクルビジネスをやっている方がいるんですけど、その方に、まあ、学び方をレクチャーしていただきました。で次回は6月の23日の金曜日、19時からなんですけれども、京都駅前のワコールスタディホールで、今度はですね、プランナーあるいはクリエイティブディレクター、まあ、本当にその方もなかなか肩書きで語れない面白いクリエイターの方がいるんですけど、松倉昴っていう方をお呼びして、まあ、松倉さんがこういろんな企業とか NPO とか団体のこうストーリーを作るんですね。そういうふうにその好きになってもらえるかみたいな、そういう時にどうプランナーの人たちが日々の日常の中にアンテナを立てて、それを自分の作品とかあるいは仕事に生かしているのか、そんな学び方を教わりたいと思ってます。キーワードいくつか出ていて、もしかして勉強法とか、〇〇学会勉強法とかそういう、本人は普通にただ喋ってたものを僕がほにゃらら勉強法って言い直して、じゃあみんなで体験できるようにしようねって、そんな場を作ろうと思ってるので、どうぞ遊びに来てください。
はい、これはなんか申し込みとかあるんですかね。
そうですね、ワコールスタディホールで多分検索していただくと今後のイベントみたいなので載ってると思うので、でもね少人数なので早めによかったら、はい、申し込みください。
ウェブサイトから申し込みをしてっていうことですね。はい、あそこもいいところですよね、ワコールの スタディオホール、
まあ、すごい綺麗です ね、ホールとしてはいいんじゃないかなと、
ね、京都駅からすぐ、ね、でおしゃれですよね
今度ね、ご飯食べれるように、ご飯って言ったらいいんですけど、サンドイッチとか軽食も食べれるようになったので、普段使いとしてもすごくいい場所だと思いますので、
ね、まあ、私も次だといけそうだなと思ってますので、またよろしくお願いします。ようこそ、ようこそ。 今日はもうお忙しいところ本当ありがとうございました。もっともっとお伺いしたかったんですけど時間が迫ってきました。今日のゲストは京都精華大学人文学部特任講師でフリーランス勉強家金松義弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。